You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週は先週に引き続きクリスマス特別ゲストとしてソウルからお越しいただきました、タイ韓航空コリアンエアーの元常務理事ミスターダイヤモンドキムこと金功石さんです。キムさんは韓国テグ出身の61歳、嶺南大学商代経営学校を卒業後、ベトナム戦争への出征を経てタイ韓航空コリアンエアーに入社。在職30年のうち14年間を日本駐在員として勤務され、福岡支店、大阪支店、東京本部からソウル本社での要職を歴任。2001年に常務理事に就任されました。2004年にタイ韓航空を退社。現在は韓国専門人選挙訓練員院長を務められる傍ら、韓国の VIP クラブ VIP コリアの代表として活躍されています。韓国と日本、そして世界の空を駆け抜けたミスターダイヤモンドキムのアメージングな半生に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は夢に近づく、夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川一応病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続きタイ韓航空コリアンエアの元常務理事ミスターダイヤモンドキムこと金功石さんです。こんばんは。
こんばんは。アンニョハセヨ。
カムサハミダ。さて、先週はですね、サファリン沖でタイ韓航空の飛行機が追撃されたお話をですね、伺いましたけれども、私たちね、タイ韓航空って言われてやっぱりパッと思い浮かぶのはキムヒョンヒの事件ですね。
はい、もう大変な事件でしょうね。その時マユミという日本語の名前でね、
マユミでした
乗ってたんですね。それで乗り継ぎがですね、はい、ちょっと異常が見つかりましてね、それで結局捕まりましたけれども、もうそれも大変迷惑かけましたね。
事件の当時はソウルの本社に87年はおられたということで、はい、92年からはソウル本社に戻られて、この時は監査室長という、
そうです、
世界中に行ける仕事なんですね。
そうですね、大韓国ドンデルを世界中の支店があるところに感謝の務めましたけれどもね、
はい、調査に行く感じですか。
そうですね、会社のいろんな調査の仕事の能力とかですね、それを指摘するんですけれども、楽しい会社生活でした。いろんなところに飛んで行ってね、
ね、お仕事としてですけど世界各国に行けるから楽しいですよね。
仕事もできるし、もう楽しい、いろんな食べ物も食べるし、旅行もできるしね、ちゃんと。
ちょっとここは大変だったなっていう国
は、いや、私思い出はね、ブラジルのね、
ブラジル、
はい、その行った時に、ちょうど土曜日日曜日があったですね、それでそこの大きな竹があるでしょう、岩巣、はい、というところね、すごかった。それはもう本当に胸がいっぱいでした。それ見てね、苗柄
とは
ね、もう比べもできない。
岩手の岩巣、
岩巣ですね、
岩巣、一回ちょっと行ってみたいなと、ちょっとインターネットで検索してみようかなと思うんですけど、さて98年には3度目の日本の駐在ということで、今度は東京本部に3年間勤務される間に、そうですね、なんか芝公園に、はい、キムさんが新社屋の購入を提案されるということですが、
はい、その当時ですね、有楽町にある新国際ビルで、はい、賃貸に
家賃払って
んですね、年間約4億ぐらい払ってるんですね、大韓国のグループのいろんな会社がね、それで考えてみたらね、もったいないと思って、それで融資でですね、お金を、
相当
銀行から借りて、それで金利を払ったらですね、今までの家賃の上昇率と計算してみたら、ちょうど22年でトントンになるんですね。それで物が残るでしょ、家賃よりも。
そうですね。
それでそれを実行させてですね、今有楽町から芝ビルに移されました。今その自分が提案してできたもの ので、本当に誇りを持っています。
ねえ。そしてね、4度目の来日をされたら、
そうです
ね、なんか日本人の客室乗務員、いわゆるスチュワーデスさんがリストラされてたってことなんですけど。
そうですね。ちょうど97年から韓国の IMF といってね、金融危機がありまして、うん、その当時、全ての正社員である日本人の、スチュワーデスがもうちょっとリストラされましてね、私が98年に、赴任したらね、もう一人もなかったんですね。
日本の方いない、
そうですね、それも日本人のお客さんがたくさん乗ってますのでね、日本語できるスチュワーデスがないと困りましたからね、それでアイディアを出して、それで契約サインの制度を導入してですね、それでたくさんの日本人のスチュワーデスを今までも契約社員として
ずっと勤めております。採用されてるんですね、はい、で契約社員の皆さんのねお仕事の感想はいかがでしたか。
もうものすごくね楽しんでいましたねもう飛行機乗る時間はね月にもう半分だけ仕事したら半分はもう休むでしょう、仕事も楽しいし、それからいろんな言葉習うでしょう、それで私が1年後にですね、彼女たち集めて、どうですかと聞きましたね。皆さんね、喜んで、もう楽しんでいることで、大喜びしましたけれども、なんか不満がないんですかと聞きましたらね、まあ不満ではないんですけれども、どうして韓国人はですね、年を聞いたりですね、恋人がいるかなんか聞いたりですね、プライベートの話をたくさん聞かれますから、ちょっと困ると言ってたんですね。
割とこう、ダイレクトに、短い期間のうちに。
会うたんびにね、聞かれるんですよ。何歳ですか？そうです。
それはまたどうしたらいいですか？
それでね、私が、それもね、韓国の文化だからね、韓国は上下がね、はっきり分かりましたら、もう
上下がね
、決着つきましたから、あ、これは姉さん、これはもう妹とかね、そしたらもう出会う時にですね、違うんですね。
接し方がもう決まってくる、
ね。決まっていくからね。それをよくしてあげるしですね、もうそれによって、いい面がたくさんあるんですね。
だからさっき年聞くんですね。
そうです
よ。この人は私より上やったら敬おうとか、その上下関係をはっきりさせるために年齢を早く。
一つの文化に。
じゃあ、恋人がいるかっていうのはどうして？
それも、友達を紹介したりですね。
はいはいはい、そういうことができるから
なんですね。ですね。
そういえば、韓流ドラマを見てると、皆さん、上の方をすごく敬っておられますよね。
そうですね。今もね、その儒教の影響があるんですけれどもね。私なんかでもね、父母会うたんびにですね、参礼しますね。
父母に参礼すごいですね。奥さんのね、
今60でもね
参礼されるということなんですけどね。その後ですね、2004年には大韓航空をキムさん退職されまして、
そうです、
新しいお仕事、これがまた学校の学院長ということ で、この韓国専門人宣教訓練員っていうのは何を訓練するところなんですか？
はい、これはね、宣教師を作る学校なんですけれども、宣教師といったら牧師の宣教師もいらっしゃいますけれども、私がやってるところは牧師ではなくて、職業を持って、それから技術を持って、自分の技術で海外に行かれる場合、そこで宣教の働きもすることができるように訓練させる学校でございます。これはもう本当に。
技術というと、つまりお医者さんであったりとか。
そうです。はい。いろんな職業あるでしょ。
学校の先生であったりとか。
今、韓国はね、人口のね、25% がクリスチャンなんですね。もう同じように仏教の国だったんですけれども、50年、60年前から、急にクリスチャンがね、もう1200万以上になってますからね。世界の大きな教会の50のうち27が韓国に全部ある。世界で熱心に、宣教師もたくさん、
派遣されてる。
アメリカの次2番目なんですけどね。たくさんの方がね、訓練を受けようとして並んでいますから、その仕事今幸せです。
やっぱりその技術を持って、お医者さんとしてしか行けない、
いろんな国がいる
でしょう。あるんですね。その共産圏であったりとか、未開の地であったりとかいうことで、そういう資格をまず持って入っていくっていうのが必要なんですか？
はいはい。
一番人気のある職業って何なんでしょう、その中では。
まあ学校の先生、今の韓国語を習いたい国のブームだからね、韓国語を教える方たちも多いでございます。
35人定員だっておっしゃってました。なんか並んではるんですよね、次入りたいって言ってね、はい、なんか楽しそうな感じがするんですけどね。
もう今まで30年の仕事よりもね、今の仕事がね、本当に毎日エンドルフィンが出ますからね。
エンドルフィンが、アドレナリンももう逆流しそうなぐらいの楽しいとおっしゃいましたけど、私から から見ると韓国の方ってね、お仕事でも遊びでもね、はい、全てに情熱的じゃないですか。
そうですね、エネルギッシュですよね。
取り組まれてるように見えるんですよ、はい、で、はい、それに比べたら日本人って冷めてます。
日本人はね、もう本当に親切で正しくてね、うん、正直で、うん、本当にいろいろ習いました。
はい、
はい、でも韓国人はね、もうパリパリパリパリ
パリパリ、
もう早く早く早く早く、とにかく早く、インターネットでも、もう早く早く、
早いですよね。
すぐ出てこないとね、もうちょっといらんですよね。
クイックレスポンスでないとダメなんですね。
です
あのではですね、最後に、まあ、韓国から来られて14年間日本で働いて、今はそういった後進の育成をされているダイヤモンドキムさんから、日本の皆さんへのメッセージがあればお願いします。
はい、あの世界一になってください。それと世界 あの福祉のために、まだ貧しい国のためにね、あの訳すれば韓国と日本を手を合わせて、本当にこの世界が幸せになると思いますのでね、日本と韓国は近い国でですね、本当にいいことがまだあると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、2週にわたり貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。감사합니다。
VIP アメージングインタビュー、いかがでしたか。来週は今年最後のゲスト、大阪ユニーク株式会社代表取締役の田地俊明さんです。小さな換気扇の清掃から大きなオフィスビルの管理まで、1970年に大阪万博の会場警備と清掃管理からスタートした大阪ユニーク、新社長のもと業界のリーディングカンパニーを目指す、その秘訣を伺います。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー、この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。